聖書朗読です。旧約聖書アモス書8章9節から13節、お手元の新共同訳聖書前からめくって1440ページ、お読みします。その日が来ると、と主なる神は言われる。私は真昼に太陽を沈ませ、白昼に大地を闇とする。私はお前たちの祭りを悲しみに、喜びの歌をことごとく嘆きの歌に変え、どの腰にも荒布をまとわせ、どの頭の髪の毛も反り落とさせ、一人子を亡くしたような悲しみを与え、その最後を苦悩に満ちた日とする。見よ、その日が来れば、と主なる神は言われる。私は大地に飢えを送る。それはパンに飢えることでもなく、水に乾くことでもなく、主の言葉を聞くことのできぬ飢えと乾きだ。人々は海から海へと巡り、北から東へとよろめき歩いて、主の言葉を探し求めるが、見出すことはできない。その日には美しい乙女も力強い若者も渇きのために気を失う。続いて新約聖書ローマの信徒への手紙8章18節から23節、聖書は後ろからめくっていただきますと284ページです。現在の苦しみは、将来私たちに表されるはずの栄光に比べると、取るに足りないと私は思います。被造物は、神の子たちの現れるのを切に待ち望んでいます。被造物は虚無に服していますが、それは自分の意思によるものではなく、服従させた方の意思によるものであり、同時に希望も持っています。つまり被造物もいつか滅びへの霊族から解放されて神の子供たちの栄光に輝く自由に預かれるからです。被造物がすべて今日まで共にうめき共に生みの苦しみを味わっていることを私たちは知っています。被造物だけではなく、霊の発砲をいただいている私たちも、神の子とされること、つまり、体のあがなわれることを心の中でうめきながら待ち望んでいます。祈りましょう。天と地とその中に満ちるすべての命の作り主なる神様、あなたの皆をたたえます。あなたはこの世界に命を置き、その命の中に私たちを存在へと呼び出し、命の交流の中を生きるよう定めてくださいました。私たちはこのことに深く感謝いたします。しかし私たちの思い上がり、私たちの欲望、そして私たちの妬みのゆえに、私たちの罪のゆえに、あなたによって準備されたこの命にあふれる世界は傷つき苦しんでいます。その中で私たちももがいています。和解の福音をこの世界にもたらしてくださった神様、どうぞ私たちに慈悲深くあってください。私たちに知恵を与え、悟き心と優しい気持ちを与えて、私たちが互いに、そしてこの世界と和解することができますように、そのことを通して私たちがあなたが与えてくださった和解へと到達することができますように。神様、 この世界には飲み水が清潔でないために、予防接種を受けることができないために、学校に行っても給食を食べることができないために、また病気になっても基礎的な医療を受けることができないために、あなたから与えられた命を最後まで全うすることのできないたくさんの小さな命がいます。とりわけ子どもたち、障害を持つ方たち、高齢になられた方たち、少数派の方たち、二つの民族の間に生まれ、どちらに属しているのか引き裂かれた生を生きる方たち、神様、これらすべてが私たちの罪によるものであることを告白いたします。どうかお許しくださいますように。そして今日あなたの御名を呼ぶすべての世界中の生徒たちと共に、あなたが共にいて、この世界にあって傷を受けた方たちに、あなたの癒しと許しと和解が届きますように、この町に暮らすすべての人々に今日喜びがありますように、この礼拝を通して霊なる神がお語りくださいますようお導きください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今、新約聖書からローマによる信徒への手紙の8章というところを朗読いたしました。現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないと私は思いますという言葉で始まり、被造物は神の子らが出現するのを待ち望んでいますというふうに続いていく、その箇所、この箇所はキリスト教の視点から環境問題を考えるときのとってもクラシックなテキストになりました。なぜかというと、この箇所は神によって作られた世界が苦しんでうめいていると述べているからです。そして自然は解放の時を待っている。もはや人間に対する単なる脅威とみなされるのでもなく、あるいは人間の欲望を満たすためのいくら搾取しても自然に回復していく資源とみなされるのでもなく、そうではなくて、いわば人格化された存在として、人間と共にうめく存在として、人間がいわば真人間になるのを待ち望んでいる、人間が本来の姿である神の子らとなることを待ち望んでいる、そういうふうに言っている箇所です。で、今日は、私たちの今の時代、今の世界が環境ということをどういうふうに考えるかということを頭の片隅に置きながら、しかしそれを真正面に出すのではなくって、この聖書箇所、ローマの信徒への手紙が書かれた宛先のキリスト教徒たち、つまり2000年大昔のローマ帝国の帝都ローマで暮らすキリスト教徒たちの視点に合わせて、この箇所を少し読んでみたい、そういうふうに思います。実は都市ローマで暮らしていたキリスト教徒が町のどこに住んでいて、どういう社会階層の出身で、そもそも何人だったのか、あんまり大したことはわからないのですが、少しずつ想像はついています。ある特定の地域、主として貧民層です。ヴィラのような大邸宅はないところ、あるとすれば長屋のような集合住宅があるところ、そこに帝国の東半分からやってきた人たちがたくさん住んでいる。下層民として労働者であったり奴隷であったり解放奴隷であったりする人たちが中心です。 で一つの部屋はですね、まあ4畳半ぐらいなんですけど、そういうところに家族で住んでるような住居です。多分そういうところにいる人たちがキリスト教徒です。ローマの信徒への手紙の16章というところに、誰それによろしく、誰それによろしくという挨拶が書いてあります。新共同訳聖書はそこに個人的な挨拶という込み出しをつけますが、それはちょっと誤解を招きます。あれは個人的な挨拶ではありません。そうではなくて、パウロが知っているそのさまざまな家に分散して住んでいる家の共同体のキリスト教徒の大事な人たちに向けて、よろしくお願いしますって挨拶を送っているんです。それはパウロがこの教会を訪れるため、やがて、そして彼が何をしようとしているか皆さんは覚えていらっしゃるでしょうか。ローマ教会の中にいる帝国の西半分から来て、ラテン語とその西の地方の方言がわかる信徒さんたちの助けを借りて、彼はスペインに伝道に行きたいのです。パウロはガリアの方言やスペインの方言全然話せないです。ですから彼はそっちの方に伝道に行くときは、ローマ教会の信徒さんの協力が必要なんですね。そういうのがこの手紙のコンテキストです。さて、その、ローマの教会の信徒さんたちが、自然世界というものをどういうふうに見ていたか、特に帝国の都ローマで自然がどのように扱われていたか、そのことを少し復習したいと思います。ローマ人たちが使った帝国のプロパガンダのために使った自然イデオロギーというのがあります。でその大前提はヘシオドスという、これギリシャ人ですが、人が言った文明の衰退史観です。こう時代を区切る、で時代は世界はどんどん悪くなっていくんだという、そういうものの見方。まずは黄金の時代というのがありました。ゴールデンエイジってやつ、英語で言うと、大地がおのずから食べ物を生み出し、暴力は一切なく、人類はとっても幸せに、しかも贅沢に暮らした、そういう時代がかつてあった。しかし銀の時代となり、この時代は人の高ぶりと神を敬わない心のせいで、衰退していった。銀の時代、銅の時代が来ると戦争が起こり、人間は互いに殺し合い、自然を破壊した。そして鉄の時代になると、人間は自然を食い尽くし、悪行が世にあふれた。これ衰退史観ですね。皆様は世界というのはだんだん良くなっていくもんだと思ってらっしゃいますか、それとも今みたいな時代はもう将来は無理なんじゃないか、そう思ってらっしゃるでしょうか、どちらでしょう。もしかすると今の日本の人たちは、今の贅沢な時代を将来にわたって享受できるのは多分ごく一部のパワーエリートだっていう印象をお持ちではないでしょうか。みんな一人ずつが、私は必ず幸せになれるぞって信じることがもはや難しくなっているような気がしますね。ただ経済がすごく発展している地域の人たちは行くと、若い人たちがみんな背中をシャンと伸ばしていまして、あ、この人たち日本に20年30年前にあった夢がまだあるんだという気がすることがあります。でヘシオドスはそういう点から言うと、時代は悪くなるという考え方の代表的な立場でした。実は紀元前44年頃だと言われておりますが、若きアウグストゥス、後のローマの皇帝ですけれども、オクタビアヌスですね、彗星が現れたのを利用しまして、彗星ってこう時々出ますね、星です。ヴルカニウスという人の古い予言を、それに結びつけて宣伝を行いました。古い時代が終わり、新しい時代が来る、その時に星が現れる。マタイ福音書でキリストが誕生する時に星に導かれてくる、あれも新しいメシアの時代が来るという、同じような考え方です。でこれを 利用して新しい時代の演出をしようとした。暗殺されたユリウス・カエサルを神として祀ろうとしたのです。でこれに呼応するような形で大変有名な詩が書かれました。誰を歌ったものなのか実は諸説あるんですが、こうローマの詩人がメシアのような新しい時代が来るということを歌った、そういう歌です。ヴェルギリウスという人の第四牧歌というものです。これは先ほど講読文で読んだ箇所、イザヤ書の11章メシア予言の箇所ですが、エッサイの根より一つの芽いで、ああいうのと同じくらいメシア的なテキストです。その一部分を日本語訳で朗読いたします。これはローマの詩人ヴェルギリウスの歌です。この輝かしい時代があなたがコンスル執政官ですねである時に始まり、あなたの指導のもと私たちの在下の何らかの痕跡が残るとしても、それは効力を失い耐えることのなかった恐怖から大地を解放するでしょう。自然のモチーフが出てまいります。さて少年よ、お前のための最初の小さな贈り物として大地は人の手を借りずに鹿の子草と一緒にうねっている木蓋と微笑むアカンサスと混じり合った羊草を紡ぎ出すだろう。これこういう植物の名前がごちゃごちゃありますが、要するにこう自然がも回復するという意味です。神様のモチーフと結びついたいろんな植物が出ています。親木たちも父の張った胸で家に戻り、親木ですよ、また牛の群れが大きなライオンを恐れることもなくなるだろう。ゆりかごでさえ君のために可愛らしい花々を吹き出すことだろう。蛇は死に絶え、毒を宿した草も枯れ果てるだろう。アッシリアのハーブがどこにでも生え出ることだろう。野は次第に柔らかい穂先で黄金に色づき、伸び放題の茨から赤いブドウの房が垂れ下がるだろう。そして硬い柏の木から蜜が染み出て滴り落ちるだろう。すべての土地がすべてのものを実らせるだろう。土が好きでブドウの木が鎌で痛めつけられることもなくなり、頑強な農夫も今や大牛から首輝きを取り外すだろう。イザヤの歌となんと似ていることでしょう。そしてここで少年よと言われた存在、これは後の時代にアウグストゥスに適用されました。つまり皇帝が自然を解放するヒーローになったのです。そのことがもっとはっきり言われるのが、同じヴェルギリウスが書いた、ローマ帝国皇帝をこうポジティブに宣伝するという要素を大きく備えた叙事詩アエネイスです。アエネイスはローマ皇帝が由緒正しい血統のトロイア戦争の勇士の家系の末裔であってっていうこともいっぱい歌ってある、そういう詩です。その第6巻、こちらがカエサルで、他の皆ユウルスの血を引き、これは皇帝の家族に対する賛美です。大いなる天の総級のもとへ行く定めだ。皇帝の家族は死ぬとみんな星になる、神になるって言うんです。で、この勇士こちらにいるのがお前も何度か約束を聞いていよう、アウグストゥス・カエサルだ。第2代皇帝アウグストゥス、神の子にして、皆さん皇帝は神の子です。神の子にして築き上げるは黄金に輝く世紀の復活、黄金時代の復活、これをラティウムに、ラティウムってローマの地方のことですね、かつてサトゥルヌスが支配した田野に取り戻す。そして紀元前17年アウグストゥスは母なる大地の豊穣を祝う式典をまたも彗星の登場に引っ掛けて行い、黄金時代の復活を祝いました。大地がおのずから実りをもたらす、その復活を祝った。そしてそれより少し後、 都市ローマ、マルティウスの脳に、私たちもしローマに住んでたらすぐ分かるんですけどね、遠いですから分かりにくいですけど、マルティウスの脳、戦いの神マルスの脳に、片方にはカエサルのオベリスクが立っています。これは日時計なんです。オベリスクですから、こう何時何時ってこう影がつく。でそのもう片方にアーラ・パキス・アグスタエという祭壇が、非常に綺麗な祭壇が建設されました。今は再建されて屋根の中に入っています。アーラ・パキス・アグスタエ、アウグストゥスの平和の祭壇。写真を持ってきてお見せできればよかったんですが、そしてオベリスクの影は9月24日だったと思いますが、アウグストゥスの誕生日にその祭壇の上に見事にかかるようになっております。で壁で囲まれていまして、両側から入り口があって登っていくんですね、階段を。で一番上に祭壇があって、そこで、捧げ物をして燃やすわけです。でその東壁に母なる大地のレリーフがあります。大変有名なレリーフです。女の人がこう座っていまして、両膝に赤ん坊、双子の赤ん坊のような子供を抱いています。で膝の上にはさらにザクロ、ブドウ、それからこうピーナッツのようなこういろんな果物が置いてありまして、要するにこれは自然の豊かさのイメージです。で彼女の座っている足の前には牛とそれから羊が描かれています。子供もたくさん生まれるし、果物もいっぱいになるし、動物もいっぱい子供を産むと。でこの中央の女性、大地の女神、愛の女神ヴィーナス、穀物の女神セレス、そして東アジアの豊穣の女神キュベレー、その要素をすべて併せ持つ女神。これは何のシンボルでしょう。ローマです。帝国ローマです。豊穣の女神としてのローマ。そしてこの女性の右と左にこうなんて言うんでしょう、スカーフというか風呂敷というか帯のようなものがぶわーっと膨らんだ女性が2人描かれています。これ膨らんでるって風の意味ですね。こう東からの風と西からの風、これ海と陸からの風ではないかというふうに、言われております。でその女神はこう一人は、真ん中の女神ローマ、母なる神女神ローマのこう膝元を見ています。ああ子供がいっぱいいて繁栄していていいなという意味だと思います。でもう一人の女神は、ローマ自身のを横顔を眺めています。つまり世界はローマを見つめている、でそういう演出なんですね。でしかも描かれている果物は実際の果物よりははるかにでかいです。で後ろにも植物がいっぱい書いてある。これはつまりこの女神は皇帝アウグストゥスが再建したゴールデンエイジの保証者です。リニューアルされた黄金時代の再来、これが帝国ローマのプロパガンダです。アグストゥスの時代はパウロから見るとちょっと前です。パウロの時代誰が皇帝だったでしょう。まあいろいろあり得るんですけど、少しダブ一番ダブるのはネロです。ネロを称える、こういう、牧歌が、ネロ時代の牧歌が伝わっています。カルプルニウスという人の詩です。森に住む者たちを喜べ我が民よ、お前たちの群れは万人なしに放牧され、羊飼いは夜には群れの近くにいようともしないが、それでも盗人が囲いの近くに罠を仕掛けること、野獣の継ぎ輪を解いてけしかけることなどはない。憂いなき平和の黄金時代が再び生まれた。そして優しきテミスがシミもサビもない大地に帰ってきた。大地、幸せな時代がまだ母の海南にいるとき、戦いに勝利した者、何時寝ろよ、何時によって統治されている。彼自らが統治するとき平和が訪れるであろう。 そして寛容さが狂気の武具を粉々に打ち砕くであろう。あふれんばかりの平和が私たちに望むであろう。その平和はサトゥルヌスの第二の支配をもたらすであろう。サトゥルヌスの第二の支配、黄金時代の再来です。狂気の武器を粉々に打ち砕くネロ。狂気の武器とは何のことでしょう。これはローマ帝国に逆らう野蛮人たちのことです。やがてユダヤ人もローマに逆らって滅ぼされます。パウロが伝道に行こうとしているスペインの人たちも約200年にわたってローマに逆らい続けました。ローマ帝国はそれら野蛮人の不敬なる振る舞いが世界を破壊したが、ネロの支配は神々に祝福された平和をもたらす。彼の軍事的な勝利が黄金の原初時代を再来させる。そう言ったのです。やや丁寧にご紹介いたしました。皆様、パウロとの違いがこんなに明らかになることも滅多にないのではないかと思います。ローマの祭儀は神を敬うことと軍事的な征服が黄金時代の回復をもたらすと見ていますが、今読みましたローマの信徒への手紙のパウロは、人間の偉業によって時代が回復されるというような考えを持っておりません。ローマ帝国は野蛮人と反逆者の神を敬うの行為が自然の大敗を招いたと前提してかかっていますが、パウロは全人類がアダムの罪を何度も何度も活性化させると見ています。アダムの罪とは自分の欲望のために自然を利用することです。ローマの祭儀は帝国の祭礼と支配機構を黄金時代の担い手であると演出いたしますが、パウロは小さな小さな言葉の力、福音の力が世界を変えると信じています。ローマの祭儀は自然が理想状態にあると見ていますが、パウロは、そしておそらくローマ都市ローマのキリスト教徒たちも、秘蔵世界がローマ帝国によって再建されたとは全く考えておりません。彼はむしろ現在の苦しみはという言葉でこのユニットを始めました。都市ローマに住むキリスト者は苦難の中にあります。先ほど仮想の移民たちだということを申しました。キリスト教徒の多くは。それからもう一つ問題があります。パウロが手紙を書くしばらく前に、クラウディウスという皇帝が都市ローマからユダヤ人を追放いたしました。これによってユダヤ教でキリスト教徒になった人たち、パウロもそうですけど、はローマから追い出された。で、残ったのはもともと異教徒でキリスト教徒になった人たちです。で、クラウディウスがやがて死にまして、ユダヤ人で追われていた人たち、例えばパウロの支援者であったアクラとプリスキラという夫婦も追われて逃げたんです。で、コリントでパウロ立ってますね。で、彼ら帰ってくると同じ宗教なんだけど前ほどうまくいかなくなっているという、そういう内部の難しさもあるのです。そして信仰者たちは苦難のキリスト、十字架にかけられた苦難のキリストに従うときに経験する苦難として今の自分たちの苦しみを理解しようとしています。ベルギリウスが歌う、非常にリッチな自然の豊かさ、幸福といった牧歌的な雰囲気とは程遠い、そのような現状が都市ローマの片隅にあったわけです。でも彼らは希望を持っている。そしてちょうど、アウグストゥスの平和の祭壇が、大地自然を女性として表象化、人格化して描いたように、この箇所でも被造物は虚無に服していますが希望を持っていると人格化された形で描かれています。しかしその姿はいかに違うことでしょうか。アウグストゥスの祭壇の平和はとってもリラックスして超リッチな女の人、ここに描かれた被造物は 待ち焦がれて憧れて、そういう姿です。で、この被造物が待っているのは、この世界に対して責任を持つ人々の出現、そして彼らに対するエンパワーメントです。パウロはその人々、神の子らと彼が呼ぶ人々がどこにいると思っているでしょう。都市ローマの片隅の長屋のレストランの家庭集会にいると思っているのです。この人々が自然を解放するだろう。ローマ皇帝ではない、天使でもない、福音を聞いて悔い改めた人間たち。そしてパウロは、スペインに伝道に行こうとしているって申しました。ローマが黄金時代をもたらすために霊獣させないばならないと考えていた、その野蛮人たちこそが神の子らになる。それが彼が期待していることです。神の子たちの現れっていうのは、ギリシャ語ですと神の子たちの啓示です。彼らのレバレーション、それをこの世界は待っている。またパウロはユダヤ教の伝統の中にありますので、アダムが犯した、パラダイスの中で犯した罪が、人類全体に及んでいるという理解を持っています。で、それをローマ皇帝の帝国神学、皇帝神学とこうぶつけるような発言を結局ここでしております。つまり、神を演じようとする人アダムの試みが人間相互と自然界の関係を壊したという理解をイスラエル民族は持っている。パウロもその流れにあります。他方、ローマ帝国はどう考えたか。神を演じる皇帝が祭壇を築いて信心深そうなことをしたり、それと並んで軍事的に、紛争を解決し、経済的な搾取を行うこと、そのドミナンスにより、世界をというのは、実際にはローマ帝国の内部の一部のエリートを天国のような、パラダイスのような状態へと再建するという、一体どちらの見方が良いのか。パウロによれば、そのようなローマ帝国式の見方で見る、自然理解というのは、虚無という言葉で呼んでいるわけですね。帝国の野望、そしてとりわけ属州に対するあまりにも過酷な搾取、穀物ほとんど全部持ってきますの で、これにより実際上地中海世界で、自然世界 のエロージョンが起こったわけですね。ある種の砂漠化が進んだわけです。特にパレスチナや北アフリカ、エジプト地域、エジプトは穀物蔵です、ローマので。そのようなことを受ければ、パウロがここで被造界がうめいているというのも、もしかしたら分かるという気がいたします。このうめきは21世紀に生きる私たちにはもっともっと分かります、もちろん。そしてそのうめきは今に至るまで続いているとパウロは言った、つまり彼は、そして彼の手紙を受け取る都市ローマのクリスチャンたちは、帝国ローマの牧歌的な黄金時代は幻想だと思うでしょう。そのプロパガンダは幻想だと思うでしょう。今私たちがそのような、あるいは似たような幻想を持っていないかと、私たちは問うてみるべきだと思う。そしてパウロが受け取っているという霊の発報、この表現にやはり注目したい。発報というのは、初めてなった作物が収穫された時の最初の部分を神様にありがとうございますってあげるものです、神殿で。で、今回はそれが別ですよね。逆、それをもらってるって言うんです、私たちが。 新しい世界の最初の成果を私たちが最初に神からもらってるっていう、そういう言い方になっている。でしかもその中身は何かというと、それは霊だと言われている。なんかもっと分かりやすい見やすいものが欲しいですよね。こう議員バッジみたいなのとか私たちがもらっているものってこうスピリットなんですね。それがキリスト教徒のアイデンティティマーカーなんです。そのスピリットを持っているかどうかっていうのはキリスト教徒かどうかを見分ける。でそのスピリットは具体的にどういう形で現れるかというと、一緒にうめくという形で現れるんです。これが霊のうめき、つまり虐げられた世界や人々と一緒にうめく、これが新しい世界の私たちの身分証なのです。さあ皆さん、私たちは帝国ローマのような今俺たちはリッチだぞというこうプロパガンダと、外から見るとうめいている、しかしそれは未来につながる、こうスピリットの印という、この2つの選択肢、あるいはこれをいかに対立させないで何とか両立させるか、そういった問題に私たちが今も直面しているということは変わりがないと思います。ではお祈りいたします。神様、あなたがお与えになり、私たちもその一部であるこの世界、その多様で複雑で不思議な美しいこの世界、その神秘と美しさに対する感覚を私たちがもう一度取り戻すことができますように。私たちは世界でも有数の大都市の中に暮らしております。そのような生活の中からは想像することの難しい、そのような場所で暮らしている人々と私たちが心をつなぎ合わせることができますように、私たちにクリエイティブな想像力をお与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。お立ちいただけますか。どうぞお立ちいただいて、ご一緒に賛美歌を歌いたいと思います。賛美歌は425番です。